ディボーションテレビをご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。岡山ジョイフルプレイズチャーチの石原です。今日は、使徒の働きの15章1節から11節まで、このところから恵みによって救われるというタイトルで、ご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。
使徒の働き15章1節から11節。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。それで、パウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かが、この問題について、使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。
アメン。それでは、ご一緒に今日はこのところから神様の恵みについてご一緒に分かち合っていきましょう。今日のこの聖書箇所はエルサレム会議について書かれている箇所です。このエルサレム会議はこう一緒に、前回のメッセージにあったパウロとバルナバが共に使わされていった、その中でこの2人の中にこう激しい対立とこの論争が生じた。そしてそのことをエルサレムにこう持ち帰って、こう初代教会のリーダーたちが一緒にこうそのことについて、まあ、相談する、話をする、まあ、議論するっていう、そういう背景があります。そしてこの中でこう一つのことがこう焦点となるんですね。こう割礼を新しく救われた異邦人の人たちもしなければならないかどうか、こういう議論が巻き起こりました。そして結論として、私たちにも追うことができなかったものを異邦人にも追わせるのかっていう、このパウロの発言を通して、最終的にはイエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのですと、11節にある通りにそのような結論がこうもたらされました。そのことによって私たち日本人も異邦人ですから、こう私たちも同じように恵みによって救われる、割礼をしなくても大丈夫、またこう細かい立法の規定っていうものを一つ一つ守っていない私たちも同じように救われているんだっていう、この恵みに預かることができるようになりました。初代教会においてこのことはとても大きい問題だったんですね。こう今でもあの大きな問題として考えられる方も多いと思います。旧約聖書を通して立法っていうものがまず決まって、そしてその立法を守ることが正しいことで、またそれにそぐわないものは罪だよって、まあそういうことをこうユダヤ人の人たちを通してこの聖書全体でそのことがこう語られています。そしてそれをユダヤ人の人たちは頑張って守ろうとしていっているっていう、こう背景があるんですけれども、それが関係ないんだったら、じゃあ自分たちは一体何をしてたのっていうね、そういうふうな大きい喪失感とかこう虚しさっていうものがおそらく背景として大きかったんじゃないかなって想像できるんですけれども、でもポイントは何か、神様が定められたことに対して私たちが従うっていうこと、私たちが独自のルールを作ってこう正しい正しくないっていうことよりも、神様が正しいとされたことがこうそれが正しいものであって、神様がそれはしてはいけないって言われたことに対して私たちが従順に従うかどうかっていう、これが一番のこうポイントだと こう思います。聖書の歴史を見るときに、アダムとエヴァに対してこの木の実からは取って食べたらダメだよっていうものをあえてエデンの園に神様作られましたね。それ以外のものは取って食べていいですよ。このポイントは何かって言ったら、神様の言われることに私たちが従うかどうか、ただそこだけなんです。その木の実の成分が具体的にどうだろうかとか、こう美味しいとか美味しくないとか、本当にそういうふうなことが問題の中心なのではなくて、神様に従うかどうかが一番の問題だったんですね。ですからこの律法を神様が定められた時にも、私たちがそのことに対して従おうとするかどうかがまず一番のポイントだったんです。ですからイエス・キリストによって私たちが救われる、イエス・キリストによって救われていった結果、こう人々は今までの偶像礼拝をやめてイエス・キリストに従っていく歩みをしようとするわけです。そしてそれはそれぞれの文化的な背景によって律法に書かれていることが基準とされるときに、簡単にクリアできるもともとの文化的背景を持った地域もあれば、もうそのこと自体が非常にもう難しい。例えば食文化の中で豚肉を食べる文化圏の人たちが豚肉を食べちゃダメっていきなり言われると、もうその文化圏全体がこう大混乱するし、こうもう生活が一時的に成り立たなくなっていくっていうようなね、状況が考えられます。神様はそのような大混乱を与えて律法に全て従っていく、このユダヤ式の信仰をこう全うさせていくっていうこと以上に、人々が神様に従うものとして整えられていく、イエス・キリストのこの十字架の血潮の恵みによって救われていくっていうことをこうフォーカスされていたっていうことが、このエルサレム会議のやり取りを見ていくと分かります。5節を見ると、パリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またはモーセの律法を守ることを命じるべきである、こういうふうに言ってますね。このやはり神学者ですからね、いっぱい勉強してる、だから自分がこうそのことを教える立場にいて、こうあなたたちはそれを学ばなければならないよ、まあそういうふうなことを彼は言ったわけですけれども、しかし最終的にその意見は退けられました。この恵みがあったからこそ、この彼らの決断があったからこそ、私たちはこの日本においても神様を信じ、そして神様を心から礼拝し、また一つのキリストの体としてこうつなぎ合わされていく、この恵みに預かっていることを覚えたいと思うんですね。ただ恵みによって救われます。私たちはこの行いを完全に改めなければ救われないっていう、そういうこう中に生かされてないんですね。しかし私たちは恵みによって救われたのであれば、私たちは恵みによって作り変えられるものであるべきです。私たちが自分が救われてからこう全く変わっていないっていう人はね、多分少ないと思うんです。神様によって日々私たちは新しく作り変えられていくんですね。さまざまな恵みを経験していくでしょう。またその中にさまざまなチャレンジも経験していくでしょう。でもその全ての中に神様の恵みと聖霊による助けが満ち溢れていることを、私たちは信仰によって大胆に受け止めていきましょう。主が私たちの人生を用いて、神様のこの恵みを一人でも多くの人に私たちが伝えていくことができる器として整えられ、そして使わされていくことができるように、最後に祝福してお祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆あがめて感謝いたします。主よ、あなたが私たち一人一人のうちに、ただこの恵みによって救いを解き放ってくださったことを覚えて感謝いたします。ただ主の恵みによって私たちが救われること、本当にそれは多くの律法があり、またその規定を守ってきた方たちからしてみたら、本当になぜあの人たちがそのような状態で救わなければならないのかと、そのように言われるかもしれません。しかし主よ、あなたは言われます。義人はいない、一人はもいないと。本当にその律法があったために、私たちは自分自身が罪人であることを知りました。どうか私たちが相手と比べて自分の方がマシだと、そのような本当に浅はかな思いにとらわれてしまうのではなく、 私たち自身がまずあなたの御前に悔い改め低くされ、そしてあなたの救いに預かっていくことができますように、そして私たちが人々にこの恵みを述べ伝えていくことができるように、ただ恵みによって生かされ、恵みによって使わされていくことができますように、心からお願いいたします。感謝祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは皆様の今日一日の歩みに豊かな祝福があるようにお祈りし、祝福します。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。